サバカ物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして今夜のお相手は豊富防災ネットワーク滝本浩一と、そして、今日はですね、サバカ流域防災訓練 in 上流域ということで、この振り返りをお、まあ、当時の音も交えてですね、お届けしておりました。あっという間にもう30分過ぎてしまいましたが、今日のゲストですけども、この訓練を、まあ、実行した部隊の一人でいらっしゃいます豊富防災ネットワーク推進会事務局長の山崎さん、
はい
はい、そしてくまちゃん、
はい、
ですね、
はい、
くまちゃん久しぶりだね、くまちゃんって呼ぶの。
そうだね、
そうだね、久しぶりだね、
久しぶりだよ。
それで FM マッシュの乾さんです。
はい、乾です。
当日ね、あのマイク持っていろいろ走り回ってくれてね、あの今の流してます音を取っていただきましたけども、
はい、
なかなか大変だったじゃん、あっちこっち回って。
いや、だからどういう流れで何が行われるかさっぱりわからないですから
この訓練の特徴はそこなんですよ。
本当に困った。
いっぱい外はどうなって、この流れは今どの辺になってるか全然わからないっていうところがあるんですね。
今から次流れるやつなんか僕走って出たんですから
です、ね、
あ、なんか言ってると思って、
はい、あのマスコミ、他にもマスコミ来られてたんですが、今から何が起こるか全然わからないと。
やっぱり
皆さん、まさに、うん、私もそうですよ。で、私はだってもともと電話対応をしてくれたはずだったんですよ、うん、受付して電話対応あっという間に私朝霧に飛ばされてましたからね。
これがシナリオなき防災訓練というゆえんですね、これは。まあ、はい、ということで、いよいよこの先はですね、いよいよ、まあ、実際自主避難の後に、まあ、本当に、災害が迫っているということで、まあ、避難勧告という形の、まあ、行政からの正式な情報が入ります。ちょうどその時 の、 スピーカーから流れる模様がありますから、それをちょっとお聞きいただきましょうか。
これは訓練です。山口市特殊総合秘書より訓練放送をします。10時35分島地地区および上村地区に避難勧告が発令されました。指定の避難場所に避難してください。繰り返します。
はい、今お伝えしてますのは、訓練当時の模様ですから、はい、実際出てるわけではございません。お間違いないようにということで、こういうラッパからね、避難してくださいというアナウンスがありまして、なかなかこれも生々しいですね。
そうですね、はい、ところがですね、私仕掛け屋さんでですね、はい、バタバタしてるもんですから、乾さんがよくこれは、
はいはい、びっくりした。
いや、本部の中で、うん、軽くパニックが起こってたんですよ。もう水が来ちょると、もうこれ避難せんにはいけんどっていう情報がどんどん流れてくるところを録音してたんですよ、
うん、
そしたら外で何か言い出したから、うん、慌てて外に走っていったんですけど、これも聞かされてないでしょ、
うん、
で次何をどこで取りゃええかっていうのはさっぱりわからないでしょ。ちょっとうおざおしましたけれどもね。
これくまちゃん聞こえた？
あ、私は朝霧の方なので上村地区で、
上村地区、
はい、
はっきり聞こえた、
はっきり聞こえましたね。でそのこう訓練放送が鳴ると、じわじわと住民の皆さんが朝霧の館に集まっていらっしゃって、
うん、
ただ入っていいものか悪いものか
あ
ここで良かったのか悪かったのか、皆さんが門のところでこうそーっと覗く感じで行ってもいいですかみたいな感じで集まってらっしゃいましたね、うん、
まあ、どてっぱらに大きく避難所とか避難場所とか書いておりなかったと思いますんでね。だから、まあ、ちょっとじわじわというとこ
あったりますね。でも皆さんよく音を聞いて、声を聞いたらどうやって出てきちゃったんですかって言ったら、
うん、
放送があったのでっていうのをおっしゃってる方、うん、大変多かったですね。
島地の方でもね、車椅子をされてね、来られてた方、
う
ん、本当に、
そうでした、
うん、実際の本当にそういった方もね、
はい、
避難を体験されてましたね、うん、
子供たちも来ましたよね。
子供たち、まあ、興味津々でしたね
楽しそうに
何かもらえるんじゃないかってで結構逃げてきましたね今回。
そうですね、ただですね、バラしちゃいかんのですけど、
うん、
地元の方がですね、そう言って放送かかったのに誰も来ないっていうのは格好つかないとこれも自主防災、ね、組織の方の力だということで、その桜さんを作りに一生懸命歩かれた、
うん、
ところが桜さんを作りに歩いたつもりだったんが、それを返事された方の内容っていうのが、うん、まあ、要するに戦争の時に、
うん、
実際私たちは避難した、
うん、
あれ以来だと、
うん、
はあ、
うん、その戦争の時に避難した感覚で今回はちょっと歩いてみようと、
うん、
いうんで あの相当の高齢の方がですね、随分出られてるっていうのが今回だったみたいです
ね。はい、朝霧も皆さん歩いていらっしゃいましたね。もしくは自転車を押していらっしゃる。でまた回っている間も今日は防災訓練ですよねって街の方が声をかけてくださる方大変多くて、はい、ご苦労様ですっていうね。
島根地区全体が一応そういう雰囲気にはなってたわけですね、うん、これね。
だから事前に、市広報と一緒に そういうふうに放送流れますよということで、うんうん、できれば逃げてきてくださいねっていうのは全国配布はしたんですが、うん、まあ普通こういうもの配布してもですね、もう本当10人、うん、20人がいいとこなんですけど、うん、今回は両方で50人近く逃げてこられてますから、
ね、なるほどね。でまあ、逃げてこられまして、その後あの避難所運営訓練ということで、まあ、お楽しみのというか書き出しですね、
はい、
今回もあの地元の方頑張っていただいた
ことですね。そうですね、2カ所を同時にやってもらいましたので、うん、はい、
メニューは、
メニューは豚汁でしたね。
豚汁、
は
い、美味しかったですよ。
美味しかったです、本当に。
しかも途中からおでんまで出てきた。
おでん出てきました。
おでん食べたよ。
美味しかったね。
上村も食べたよ、おでんは。
美味しかったね。
いや、ただ豚汁がですね、今回だから、うん、朝霧とですね、島地が別々作ってですね、うんうん、どっちが美味しいか分かんない。食べ比べ
ないいろいろ。
その食べ比べはちょっとしたことがないんですけど。
いろいろ聞きましたけど、はい、裏話はまたということで。
はい、これ結構皆さん、地元の方こういう炊き出しに慣れてるの、来られたんですか、もともとは。
そうですね、あの始まる前の調整でですね、婦人会の方と話したんですが、うんうん、慣れてるようで慣れてないんですね。はい、なぜかというとですね、やっぱりあのその火口、要するに炊くための火の大きさの、うんうん、そのガスのコンロがですね、うん、実はこちらが小さいんだと、向こうは大きいんだとか、うんうん、協議されて、最終的にあのガス、ご飯を炊くガスの釜のですね、うん、上の上部を外してそれを使ったと、うん、要するに、美味しくするために火力がいるんだっていうんで、うん、今回そういう応用を随分されてましたね。
じゃあ勉強になりましたね、うん、
結構 ね、結果的に良かった
の、はいはい、じゃあこの時あの出ましたあのアルファ米を試食されてる方にインタビューがありますが、その模様をちょっと出してください。
ちょっとお邪魔します。恐れ入ります。お味はいかがですか。
美味しいですよ。美味
しい。お湯ですぐできる感じでしたけれども、
はい、15分したらです。
普通に、
はい、これはご主規範なんですけどね、はい、美味しいです。
あ、そうですか、う
ん、豆もよく柔らかな、
ちょっと塩かけもとってもいい、ね、
うん、あ、そうですか、
はい、わかめのこれ、
これが非常食なら持っといていいかもしれませんね。保存がだいぶ効くんですね。
まあこんな風に美味しいねと好評でしたね、意外に。はい、
そうです
ね。まあ、最近アルファ米も結構ね、美味しいです、
進化してますね。
今回いろんな味のアルファ米がありました。
出ましたね。犬さんも食べた？
いただきました。
どうでした？
梅味の
梅
味ご飯。
あのちょっとこう大きい袋のやつか、
はい、たっぷりあって、
あれ、あれ、あ、お腹膨れますよ、
本当にお腹いっぱいになりました
。じゃあ子供たちもちょっと食べてますから、子供たちのもちょっと聞いてみましょうか。はい、
こんにちは、お邪魔します。どう、美味しい？
美味しいです。ちょっと米が
硬
かった。
あ、本当、15分待った、ちゃんと。ちょっと硬かった。そっか、いかがですか、お召し上がりになってみて。真っ最中でした。
本当にお赤飯の味がして、う
ん、はい、ということで、まあ、こうやって、まあ、あの逃げてこられてほっと一息で、皆さんとまあ顔を合わせてこうやって食べるの楽しいですね。
そうですね、
うん
うん、
ですよね。
ただあの会場の方もですね、はい、あの全面ブルーシート張りでですね、うん、
こぼすなよ、
こぼすなよということで
結構緊迫感を持って
朝霧、はい、の方は大人の方ばかりだったので、うん、でもなんかそういう違う意味でいろんな話が盛り上がってますね、うん、作り方というと皆さん相談されながら、
なるほどね、
楽しそうでしたよ、
はい、ということでここで3曲目お届けしましょう、愛シリーズでいっております。今夜は
守くんインフォメーション、
バカ俺、
守くんインフォメーション、
守くんインフォメーションのコーナーです。今夜のインフォメーションはこの方からです。
はい、河川管理課の今津です。今週の守るくんインフォメーションは、渇水調整会議開催のお知らせです。 先週先々週とこのコーナーで、サバ川流域の雨が、降っておりませんと、サバ川水系にあるダムの貯水量が、低下してきておりますということを、お知らせをしてきていましたが、その後も、雨があまり降っておりませんでしたので、ダムの貯水量が、減り続けております。このために今後の対応策等を協議します佐賀川渇水調整会議をあさって6日金曜日ですね、開催することとなりました。この協議会のメンバーは国県市の行政のほか佐賀川の水を利用していただいてます土地改良区の委員の方なども含まれて構成されております。佐賀川流域では8月から10月の3ヶ月の降水量は10年間の平均に比べまして約半分 50% と極端に少ない降雨の状況です。今日の9時現在のダム貯水率は佐賀川ダム、島地川ダムの合計で 58% となっております。週間天気予報を見ましても山口県に雨の降る予報は出ておりません。このまま雨が降らない状況が続きますと、今月の中旬には、貯水率が 50% をも切るということも予想されます。近年では平成19年に、同様な事態になっておりまして、その時は貯水制限も、行っております。毎回言って恐縮ですけども、皆さん水を使う機会が多いと思いますので、引き続き節水のご協力をお願いします。以上、守君インフォメーションでした。
マムル君インフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻は7時46分を回ったところです。サバガ物語をお届けしております。今夜のお相手は豊富防災ネット竹本浩一と、それと今回サバガ流域防災訓練 in 上流域ということで、黒子役で、いろいろと準備をしていただきました、豊富防災ネットワーク事務局の山崎さん。はい。そして当日マイク持って走っていただいた犬井さん。
はい。
そして今津課長にも、はい、はい、入っていただきまして、はい、お話をしておりますが、今津課長、はい、感想はいかがでしたか？
いや まあ当然なんですけども、7月の出水の直後にやりましたんで、はい、皆さん熱心にやられてましたね。いろいろとまあ考えながらもうやられてましたよ。
今津課長も無事避難できました。
早々と逮捕されまして避難しました。
よかったですね。はい、連れて行かれなかったからもらえてるようですが、身内には。こうやって結構ね、途中でシナリオなき部分が結構多い国は初めてですよね、今津課長も。どんな感じでした？
皆さん、先ほど話したけど、どうやって誰を先に避難させるのかっていうのをいろいろ考えながら訓練に臨まれてましたね。
なるほど。こうやって実際にね、訓練をやって、で、避難をしてきて、そして炊き出しを食べるといった、ただシャンシャンと逃げてくるだけではなくて、いろんな、早期避難、自主避難から始まって、実際の、勧告が出てからの避難と、そして、ついてからの、炊き出しをいただくといった形になっています。で、当日、会場の方にはですね、各機関からの、ブースといいますか、パネル展示が行われておりまして、国土交通省さんの方も、パネル展示をされておられましたよね。
はい。
それ以外にも、下関地方気象台とかですね、山口県技術士会さん、いろいろ展示されております。ちょっとその模様がありますので、ちょっとあまり時間がありませんが、その模様をお聞きください。
下関地方気象台の梅野と言います。よろしくお願いします。今日は直接はですね、訓練自体でも気象情報の等で、参加させていただいておりますが、今回初めてこの訓練に参加させていただきまして、ご住民の方と一緒に、行われている訓練ということで、気象台コーナーを今日は設けさせていただいて、そういった中でいろいろ広報活動を させていただき、たくさんの方に見ていただきありがとうございました。
こんな感じでですね、結構面白かったです。下関中央気象台さんの展示内容。
そうですね。
何が一番良かったですか？
竜巻が、秋田で起きたばっかりの時で、
そうか
皆さんそれを非常に熱心にご覧になっていらっしゃったのと、
実際に竜巻を起こしてみるんですよね、模型でね。
あとあの
うちの家もこんながぐるぐる回ってるみたいな
怖いな。
あ、そうですね、
はい、あと雨の形とか実際に雨量を測る機械とか、
あれクイズ出ましたね。雨が落下してる時どんな形をしてるでしょう。
そうです、そうです。
普通しずくで書きますよね。
そうです
ね、ティアドロップですよね、違いましたね。
おまんじゅう型って言ったらいいんですかね。
なんか UFO かなんかが落下してくるような感じなんかなんかね、こう楕円形とか、ほんとおまんじゅうですよね。空気、空気の圧力を受けるから。だから僕らの想像してるのと実は違ってたと。
雫だと思ってましたね。
うん。あと液晶化の実験もあったでしょ、地震による。
あれ、あの、地中に埋まっているものっていうのは、スポンとこう、地上に現れてくることがあるんです
ね。
うん、
軽いものはね。
このピンポン玉で実験があったんです
よ。うん。
まあ、生まれてくるみたいで可愛かったですけど、
うん、浮いてくるわけですよね。中空のこう中入ってないのはね。
実際はもっとひどい。マンホールとかが
ドーンと地上に出てくるわけですよね。だからあのライフラインっていうか水道とかね、下水道がやられていくわけですけども。
恐ろしい。
まあでもああいうのを実際見る機会ってないですよね。
そうですね。子供に大人気でした。
子供さん喜んでました、
ね。喜んでました。
それ以上に地元の方とか聴覚障害者の方もみんなあの興味津々で。
そうですよ。
見ておられて、あれも防災の勉強。
ということですね、
うん。まあ、今回こうやってあの、いろんなところに展示をしていただきましてですね、まあ、これもあの勉強になったかなというふうに思いますね、
はい。
で実はこの訓練のもう一つ の、 あの特徴なんですけど、まあ、普通あの防災訓練あの先週の放送でもお話してるんですが、まあ、逃げておしまい公表して終わりというところがあるんですが、検証すると、
うん、
言ったところで、パネルディスカッション形式でですね、あの検証会をやっております。で、パネラーはですね、まあ、私も含めて、県、山口県、山口市、あるいは地元の、ね、島地の市長の方とかですね、あるいは、ダム、島地川ダムですね、の管理所長の皆さんとか、あの、要するに、今回の訓練の、まあ、キーパーソンと言われる人たちが、前に出てきまして、まあ、最初あの、感想をちょっとお話ししてるんですが、その時のちょっと模様がありますから、ちょっと、あの、聞きながら、はい、あの、お話を進めていきたいと思いますが、
作る模型とかですね、雨 の、 あの雨量計なんかを展示をしていただきましたね。ああいうの見る機会ないですよね。ああいった形であのどういうふうに観測しているかということは、今日あのご覧になった方はお分かりになったかもしれません。
これちょっと私が今冒頭喋ってます。これちょうどパネルディスカッションの最初で僕
そうです、ね、
私が喋ってる分ですね、
はい
はい。でこんな感じであの私の司会でずっとあの進めておりましてですね、あの最初はあの皆さんに感想をいただきましたけど、結構あの避難者になっていただいたと。通常あの行政のね、あのそのまあ災害の時にまあある役割を持っておられる方がほとんどなんですが、実際避難者を演じられたっていう体験って貴重ですよね。これ
逃げですね、
うん、そうですね。当初はあの通常なら行政の方は行政の訓練があって、情報伝達で住民にいかにあの正確な情報を伝えるかっていうのが大きなそのまあお役目なんですけど、今回はですね、それはいつもやってると、完璧であると、自信持ってますよねっていう確認を取った後にですね、なら被災者に本当に迎えに来てもらう方の立場っていうのをやってみませんかったら、一度やっぱり経験してみたいということで、皆さんのあの県の方、国の方はほとんどの方をですね、まあ実際養援護者になっていただいたという形ですね。
なるほどね。まあこうやってちょっと喋っていただいてますけども、
はい、
まあ結構あの有意義なあの訓練だったかなというふうに思いますね。あのこれやっぱり検証することによって何がまあ問題かって、まあこの後実際に時間をこう追いながらですね、その時どうでしたかっていうのをあのまあ会場の方も含めて、検証していったということで、まあ次につながるといいんですけどね、これ。
そうですね。ただ地元さんもですね、
はい、
まあ、今回は訓練のための自主防災組織っていう形で島地防災が作ってくれたんですけど、うん、終わった時点で、
はい、
こんだけ大変ならやっぱりちゃんと作んなきゃいけないと、
うん、
でこれからもうしっかりした形で自分たちで連携してできるような組織にしていくんだというのをちゃんと言われてましたんで、はいはい、
これから
そうですね、
実質的な本当の組織、
本当の組織を作っていただければ
ということですよね、はい。まあ、主催者の一人として国土交通省の山口河川国土事務所さんのも、まあ、こういった流域の住民を巻き込んでの訓練、まあ、そのもちろんハード整備も重要なんですが、そういった、
はい、
住民啓発訓練を一緒になって、はい、官民一体となってやっていく、今後もやっぱり進めたいですよね。
そうですよね。この取り組み大切ですもんね。
はい。はい、ということで、また、次なる、まあ、来てほしくないんですけど、災害に向けて準備をしたいということで、今後もですね、国土交通省を含め、皆さんと共にですね、こういう防災訓練、あるいは防災啓発を続けていければな、というふうに私も感想を持ちました。あっという間にお時間がやってまいりました。 今夜のゲストはですね、豊富防災ネットワーク事務局長の山崎さん、
はい、
ありがとうございました。
はい、
そして、国土交通省から今津会長さん、
はい、ありがとうございました。
なおということですね。
よかったです。
はい、
よかったです。
で、FM ワシャイの乾さんでした。
はい、ありがとうございました。
そうです、ご苦労さんでした。
いえいえ、
そんなに。そしてお相手は豊富防災ネットワーク推進会の竹本浩一でお届けしてまいりました。それではまた来週まで。さようなら。サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。